とこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここではいざという時に備えて身につけておきたい応急手当の知識と技術についてご紹介します。病気や事故などで心停止になった人を救うには、救急車が到着するまでの間にそばに居合わせた人が速やかに心肺蘇生などの応急手当を行う必要があります。いざという時のために消防本部や消防署の講習会に参加して応急手当の知識と技術を身につけておきましょう。もしも目の前で人が倒れたら、あなたはどうしますか？119番通報とその場に居合わせた人が行う応急手当が命を救います。心臓が止まってしまうような重大な事故は、いつどこで何が原因で起こるか分かりません。心臓と呼吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、心肺蘇生や AED などの応急手当を行えば救命の可能性はおよそ2倍になることが分かっています。日本では119番通報があってから救急車が現場に駆けつけるまでに平均しておよそ9分かかります。事故などに遭った人が心停止になった時、その人を助けるためにはそばに居合わせた人、バイスタンダーが応急手当を行うことが重要となります。応急手当を行うには、講習会に参加して応急手当の技術の習得をします。傷病者を救うためには、何よりもまず多くの人が応急手当の知識と技術を持つことが必要です。応急手当の講習を受けていれば、より確実に、より自信を持って心肺蘇生を行うことができるかもしれません。応急手当の技術は自分で実践して身につけることが重要です。そこで各消防本部や消防署では一般の方々向けの救命講習を実施しています。ぜひお近くの消防本部消防署の講習会に参加して知識と技術を身につけましょう。身につけておくべき応急手当とは何でしょうか？心肺蘇生の流れと AED の使い方を知っておきましょう。目の前で突然人が倒れた時や反応がない時は、すぐに心停止を疑いましょう。心停止を疑った場合、バイスタンダーはすぐに119番通報し、救急車が来るまでに速やかに心肺蘇生などの応急手当を行う必要があります。心肺蘇生法の実施方法です。突然人が倒れたら、1、周囲の安全を確認する。2、傷病者に近づき反応や意識を確認する。3、傷病者に反応がなければ大声で叫び応援を呼ぶ。4、119番通報及び AED を現場に届けてもらうよう協力を求める。大声で応援を呼んでも誰も来ない場合は、自分で119番通報をします。AED があることが分かっている場合には、AED を取りに行きます。119番に通報すると、通信指令員が電話を通じて、バイスタンダーが行うべきことを指導してくれます。5、呼吸を見る。胸骨圧迫と人工呼吸についてです。胸とお腹の動きを見て、普段通りの呼吸をしているか10秒以内で確認します。呼吸がないか普段通りではない場合、またしゃくり上げるような途切れ途切れの呼吸は 心停止と判断してください。そして普段通りの呼吸かどうかわからない場合も胸骨圧迫を開始してください。6胸骨圧迫を30回7人工呼吸を2回人工呼吸を行うことができなければ省略も可能です。8胸骨圧迫30回行います。続いて胸骨圧迫30回と人工呼吸2回を絶え間なく続けてください。心肺蘇生は救急車が到着するまで続けます。周囲に複数の人がいる場合は交代で行ってください。 AED の基本的な使い方です。 AED は心臓が痙攣して血液を全身に送れない状態になった場合に電気ショックを行うことで心室細動を取り除く医療機器です。2004年平成16年7月から一般の人でも AED を使用することができるようになり、駅や公共施設をはじめ様々な場所に設置されています。 AED の操作手順はすべて機械が音声メッセージを出して案内してくれますので、音声メッセージの通りに行えば簡単に操作できます。 1. 電源を入れます。蓋を開けると自動的に電源が入るタイプの AED もあります。 2. パッドを貼ります。パッドを貼る場所はパッドに図で表示されているので、図の通り傷病者に貼り付けましょう。貼り付けるときは次の点を確認しましょう。皮膚が濡れていないか、濡れていたら乾いた布などで拭き取ってください。貼り薬などが貼られていないか、貼られていれば剥がしてください。薬剤が残っていたら拭き取ってください。心臓ペースメーカーなどが埋め込まれていないか、胸に硬いコブのような出っ張りがあればそこを避けて貼り付けてください。3コネクターを指定された場所に差し込みます。 AED が心電図を解析し、電気ショックが必要な場合は自動的に充電します。4放電ボタンを押します。充電が完了すると音声メッセージで次の行動を指示します。放電してくださいなどのメッセージが流れたら放電ボタンを押しましょう。この時必ず自分と周りの人は傷病者から離れ触れないようにしましょう。電気ショック実施後は直ちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開してください。 AED はショックが必要かどうか自動的に判断します。必要ない場合はショックは不要ですという音声メッセージが流れます。その場合も直ちに胸骨圧迫から心肺蘇生を再開してください。ここではいざという時に備えて身につけておきたい応急手当の知識と技術についてご紹介しました。次に還付金詐欺対策についてです。還付金詐欺の被害に遭わないための対策をご紹介します。まず犯行手口です。犯人は市役所の職員をかたり、電話などで医療費や保険料の過払いがあり還付金が発生しているなどの案内をした後に、今日中に手続きをしてほしい、詳しくは銀行の者から電話をしてもらうので携帯電話の番号を教えてほしいという内容で被害者の携帯番号を聞き出します。そして銀行員や市役所職員をかたる別の犯人からの電話で ATM に誘導されお金を騙し取られます。傾向としては還付金詐欺は65歳以上の高齢者が狙われる傾向にあります。また犯人は無人 ATM に設置されている施設や銀行に誘導する場合が多いです。市役所が還付金を ATM から支払うことは絶対にありません。 ATM へ行ってほしいと言われたら詐欺だと思ってください。また電話を留守番電話の設定にしておくのも有効です。犯人は音声の録音を嫌います。そして 不審に感じたらすぐに警察へ通報してください。ここでは還付金詐欺の被害に遭わないための対策をご紹介しました。次に災害時の炊き出し準備についてです。災害時の炊き出し準備はできていますか？災害時、電気、ガス、水道が止まった場合、家庭ではカセットコンロとお鍋でご飯を炊くことになります。炊飯器のように目盛りがなく火力の調整も必要ですが、皆さんはご飯を炊くことができますか？全国無洗米協会の調査では、自動炊飯器でなくお鍋とカセットコンロでご飯を炊くことができますかという質問に対して、炊けると答えたのは50代で 33%、 年齢とともに少なくなり、20代ではわずか 12% でした。これでは災害時にご飯を炊くことは相当難しいと推察されます。できれば日頃から家庭でコンロとお鍋を使ってご飯を炊く練習をしておきましょう。また例えば避難訓練では、各自が持ち寄ったお米を実際に炊いてみると、初めてご飯を炊くということが現実味を帯びてきて、さまざまな準備不足や課題が見えてきます。岩手県のある栄養士さんのリポートに、被災直後は食材が手に入らなかったとあります。被災者に温かいご飯を食べさせてあげたいという思いが実現しにくかったのは、肝心のお米が入手しにくかったからです。お米ばかりでなく、米、水、かまど、燃料の5点セットがないと残念ながらご飯は炊けないので、避難所に備蓄が必要だと気づきます。ご飯を炊いた経験がないと、いざという時に慌てることになるので、今から訓練しておき、誰もがご飯を炊けるようにしたいものです。次に、釜でご飯を炊き、おにぎりを作る訓練についてです。避難所にはお腹を空かせた人々が集まってきます。仮に700人ぐらいだとしましょう。1人におにぎり1個として700個必要です。お米 100g を炊くと、ご飯はお米の2倍の 200g になり、大きめのおにぎりが1個できます。避難所に5升炊き 7.5 キロ炊きの釜と LP ガスが備蓄してあるとしましょう。これを使って米の量とできるおにぎりの個数を考えて、早速ご飯を炊くことにします。米と水を計算し、米を洗います。米と水の分量は間違いやすいので注意しましょう。また忘れそうなのが、お米を水につけて吸水させることです。普段は自動炊飯器がすべてやってくれますが、お米は乾燥しているので、炊く前に水につけておくことが大事です。水量は洗った米が浸かる程度で十分です。その後、米をざるにあげて水を切ります。無洗米の場合も同じようにします。そして5升もの大量のご飯を炊くときは、普通の炊き方ではなく湯炊き法で炊きます。加熱が均一で炊きムラがなく美味しく出来上がります。先に測った水を釜に入れて蓋をして沸かします。沸騰したら、水切りをしたお米を一気に入れて蓋をします。5分したら、加熱ムラができないように木のしゃもじや束ねた菜箸、大きめのすりこぎなどでかき混ぜ、再び蓋をして加熱を続けます。吹きこぼれそうになったら火力を弱めます。水がない状態になったら火を止め蒸らします。蒸らし時間はお米5升の場合はおよそ15分から20分程度です。これがご飯の湯炊き法です。その後、おにぎりにしますが、炊き上がったご飯を清潔に握る方法は、東日本大震災の記録から学びました。茶碗や大きめの湯飲みを並べ、内側に少し大きめのラップを敷き、そこにご飯を入れて押し込み、ラップの四隅を集めて手に取り握ります。塩味をつけたい場合は、米の 0.5% 程度の塩を入れて炊くと、ご飯を炊いた後で塩をつけるよりも、均一に 程よい塩味のおにぎりができます。塩味のほか、ふりかけもおにぎりの味付けに大いに役立ったようです。ご飯を炊く上で大切なことがまだあります。ご飯を炊くときは周囲の状況や空気を読んで安全を確かめてから取り掛かりましょう。発災直後は炊き出しが不可能な環境になっている場合があるからです。例えば災害が地震であった場合、発生直後は比較的余震が多発し、地割れや火災が発生しやすいので避けます。また発災直後72時間は人命救助を優先します。人手が集まりにくい場合は避けます。津波などによる崩壊物や浸水のための安全が保てない場合は避けます。発災直後は衛生状況が不良なため感染症が発生しやすく、衛生状態の確保が確認できない場合は避けます。水道がストップした状態では手洗いができません。手洗いの水が準備されるまでは炊事を避けます。衛生状態が安定してから取り掛かりましょう。また強風、竜巻の発生が予測されているときは避けましょう。阪神淡路大震災、東日本大震災ではガスや水道が回復するまで長期間かかりました。その間、自衛隊をはじめ NPO、NGO、ボランティアがご飯を炊いて避難所の食事を支えました。被災者は温かいご飯とおかずというパターンの食事様式を強く望んでいたからです。これほど加工食品が氾濫していても、災害時に温かいご飯が食べたいという食文化は避けて通れないことを再認識しました。この現実を直視し、次女、共助、公助が共に力を合わせてご飯を炊くことに本気で取り組む必要があると言えます。ここでは災害時の炊き出し準備についてご紹介しました。
防災メモ。一日のうちで長い時間を過ごす寝室はしっかりとした防災対策をしておきましょう。寝ている時に揺れを感じたら、まずは布団や毛布をかぶったり、ベッドの下に潜り込んだりして身を守りましょう。暗闇の中では割れたガラスや照明器具の破片で怪我をしやすいので、近くにスリッパや厚手の靴下を用意しておくといいでしょう。枕元に懐中電灯やラジオを置いておくと安心です。大きな揺れに備えて、寝室には倒れてきそうな家具などを置かず、頭の上に物が落ちてこないよう工夫しましょう。防災メモ。日常生活に欠かせない家電製品も地震の時には火事の原因になります。日頃から家電製品の近くに花瓶や水槽など水の入ったものを置かないようにしましょう。地震で倒れてコンセントの部分に水がかかると火が出る恐れがあります。またアイロンやドライヤーなど熱を出す電気器具はプラグをコンセントから抜いておきましょう。地震の際に落下してスイッチが入ってしまい火事になる危険があります。自宅から避難するときにはブレーカーを切ってください。電気が復旧したときに点灯した電気製品が作動して出火の原因になることがあります。
防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。